特集、未来へ続く将棋の街、今月の高槻な人、桐山清澄さん、日本将棋連盟棋士、九段、高槻市文化スポーツ振興事業団理事長。50年以上現役棋士として活躍した桐山さんは高槻市在住。昨年末にオープンした関西将棋会館の高槻移転でも橋渡し役に、高槻市文化スポーツ振興事業団理事長の立場から将棋をはじめとした高槻の文化発展の現在について聞きました。令和4年に現役を引退した後の生活、タイトル戦の立ち会いをすることも多く、原稿を書いたり、日本将棋連盟出題の桐山清澄九段の検証次の一手を作ったり、イベントの指導対局に行ったりしています、と桐山さん。ひらめきは盤の上だけではなく、頭の中でも、暮らしの中で将棋のことを考える時間が多いという桐山さん。盤に向かわなくても将棋は頭の中でできる。電車に乗っている時などに何気なくひらめくことも多いですね。パソコンを使って将棋を勉強。今は将棋盤を使わずにパソコンを使うことが多いですね、と桐山さん。パソコンを見ながら将棋盤で実際に駒を動かすこともあるそうです。4つのタイトルは高槻市で獲得。高槻市で暮らし始めてから棋王を1期、棋聖を3期、計4つのタイトルを獲得しました。100年を超える日本将棋連盟の歴史の中でも、複数のタイトルを獲得したことのある棋士は限られています。桐山清澄さんの歩み。昭和22年、1947年、奈良県吉野郡下市町で生まれる。昭和25年、1950年、3歳の頃に将棋を指し始める。昭和32年、1957年、9歳で東京の増田幸三実力制第4代名人の内弟子となる。昭和33年、1958年、大阪の増田都志次六段に師事する。昭和41年、1966年、四段に昇段し、プロ棋士となる。昭和51年、1976年、昭和53年まで日本将棋連盟理事を務める。昭和56年、1981年、大阪市内から高槻市日吉台に引っ越し、昭和59年、1984年、初めてのタイトル、棋王を獲得する。九段に昇段。昭和61年、1986年、棋聖戦でタイトルを獲得し、3期保持する。平成30年、2018年、高槻市文化振興事業団、現高槻市文化スポーツ振興事業団の理事長に就任。令和4年、2022年、棋士として現役を引退する。関西将棋会館が高槻へ移転する橋渡し。長く棋士として活躍し、令和4年に引退。現在は高槻市文化スポーツ振興事業団理事長を務めていらっしゃいますが、いつ就任されたのでしょうか。平成30年です。最初はそんな大役が務まるのか不安はありましたけど、将棋も文化ですし、やってみようと思ってお受けいたしました。今、高槻は 将棋の街として盛り上がっています。それも含めて文化活動の状況はいかがですか？令和5年にできた高槻城公園芸術文化劇場南館は一番大きい1500人規模の鳥島ホールのほか、2つのホールと中小のスタジオが10室あり、開館以降様々な方にご利用いただいています。特に鳥島ホールについては出演してくださった演奏家の方に木の壁が生み出す音響が柔らかく響きがいいと好評をいただいていますので、これからもどんどん魅力ある催しをやっていきたいですね。そして昨年末にはついに関西将棋会館が高槻にやってきました。高槻在住の棋士として理事長として桐山さんが市と日本将棋連盟との橋渡しをされたと聞いています。移転の話はいつぐらいから動きがあったのでしょうか。最初に市長からお話をいただいたのは理事長に就任してすぐの頃。将棋連盟は前の大阪市福島区にあった会館が老朽化してきて、ゆくゆくは建て替えも考えなくてはいけなかったので、高槻への移転の話はタイミングがすごく良かったんですよ。建て替えるとしても大阪市内だと思ってましたから、この話を初めて聞いた時はびっくりしました。でもよくよく考えたら大阪からも東京からも来るのに交通の便がいい。東京からは京都で一回乗り換えるだけでいいので特に便利なんですよ。私自身高槻に住んでそのことを実感していましたから、当時の将棋連盟会長にちょっと検討してもらえませんかということをお話ししました。東京の棋士もやはり便利になるということもあり、すごく好意的で話が進んでいきましたね。そしていよいよ令和6年12月3日に高槻で関西将棋会館がオープンします。この時のお気持ちは、11月の開館記念式典でテープカットをさせていただきましたが、非常に光栄に感じました。新会館には最新のシステムや設備が備わっています。私が棋士になった時の会館は大阪市阿倍野区にあった古い普通の日本家屋だったので、その時のことを思うと夢のようですよ、かっこ笑い。棋士になるチャンスをくれた二人の師匠、約60年前から棋士として活躍されていて、令和4年に引退するまでは最年長棋士だったわけですが、棋士になったのはどのようなきっかけだったのでしょうか。小さかったので記憶はおぼろげなんですが、3歳の頃には祖父の手ほどきで将棋を指していたみたいです。近所で縁台将棋を大人がやっているのを見に行ったら、僕ちょっとやるかと言われて混ぜてもらったりしてたんですよ。全くプロになるという気持ちはなかったんですけど、小学校3年生の時に増田幸三先生という棋士との出会いがあり、プロの世界に入るようになりました。実力制第4代名人の、そんな棋士の目にかなうなんて、その頃からやっぱりすごかったんですね。どのように出会われたのですか？生まれ育った奈良県吉野郡下市町の隣町が増田先生の奥様の故郷でして、秘書でご夫婦で近所の旅館に来られた時に私を先生に紹介してくださった方がいて、一曲指させていただきました。そうしたら両親にプロになる気があるのならうち弟子にしても良いというお話があったそうです。まだ小さいのにすごいですね。それで師匠が暮らす東京へ単身で行かれたわけですね。はい、一人で先生のお宅でお世話になりました。学校に行きながら養成機関に通ったり町の道場へ行ったりしてました。将棋を指すのはすごく楽しいんですけど、 学校で向こうの言葉に馴染めずにホームシックになって、将棋は勝負の世界ですから育児がないと破門になってしまいました。それで故郷の下市町に帰ったわけですね。それが直接帰るのは恥ずかしいので、大阪に母親の妹夫婦が住んでいて、そこでお世話になって、大阪に将棋クラブがあったので、そこに一年間通いました。一生懸命将棋を指していた私を見て、父が何とかしてやりたいと思ったんでしょうね。増田俊治先生を紹介してもらい、そういうことなら弟子として取ってあげるということで、再び首がつながったんです。これから将棋を始める子供たちに託す思い。そこから棋士を目指すわけですね。プロになったのは何歳の時ですか？養成期間で一つずつ段位が上がっていき、将棋界の場合は四段からプロの棋士として認められるのですが、四段になったのは18歳の時です。年齢的には平均より早かったのですが、この世界に入るのが早かったので、プロになるのには随分かかりましたね。そこから長くご活躍され、通算勝利数996勝は歴代10位という素晴らしい戦績です。引退される前は最年長棋士として活躍されていて、初めてのタイトル、棋王も高槻在住時に獲得されました。高槻に今日構えられたのはいつ頃ですか？32歳の時です。引っ越す前は大阪市内におったんですけど、北摂がいいかなと思い、何軒か見た中でここに決めました。その時は高槻に将棋会館が来るなんて全く思ってもいなかったんですけど、かっこ笑い。高槻がいいと思った決め手は何だったんでしょう。一番は静かなところですね。ここ日吉台は当時は辺り一帯が開発されて10年ぐらいで、まだバスの本数も少なくて空き地も所々ありましたから、今も変わらず静かでいいのですが、家で将棋の勉強などもしますので、騒々しい環境だとやっぱり集中できませんからね。ここに来られて45年が経つわけですが、その間に高槻は変わりましたか？随分変わりましたね。私がこちらに来た時は JR 高槻駅も高架化されたばかりで、周りにタワーマンションなどの高いビルなんかほとんどなかったので、すごく発展して驚きですね。それでもまだ少し郊外に行くと豊かな自然も残っているし、ここに住んでよかったと思っています。その成長著しい高槻に関西将棋会館が移転してきました。将棋の世界で長く活躍されてきた桐山さんとしては、これから高槻の将棋がこうあってほしいという思いはありますでしょうか。将棋に親しむ子供がもっと増えてほしいですね。今、小学1年生へ高槻の木を使った駒を配ってもらっているので、そういうところから将棋に興味を持ってもらって、プロを目指す子供が出てきたら嬉しい。できれば高槻市出身のタイトルを取る棋士が出ればいいと願っています。今月の高槻な人、桐山清澄さんの好きな人&スポット01スポット、清鶴酒造の富田漬、富田町。徳川家康も食したと言われるシャキシャキ食感の漬物。高槻に名物のお漬物があるというのを知って、一回食べてみようと食べてみると、一般的な奈良漬けよりもあっさりとしていて美味しかった。それから時々買ってきてはご飯と一緒に食べています。桐山さんのお気に入りが清鶴酒造の富田漬。何話の伝統野菜にも認証されている地元の 服部白瓜を酒粕で漬けたものです。白瓜が取れた日の朝にすぐ水に入れ、アクを取り、翌日から2から3週間ぐらいで漬け止め。漬け込みすぎずシャキシャキの食感で幸福に。とんだ漬けは江戸幕府に献上された記録が残り、将軍や大名をはじめとして全国に名が轟いていた。02スポットポンポン山。高槻市と京都市をまたぐ市内最高峰でハイキング。高槻市と京都市西京区境界に位置し、標高 678.7メートルの高槻市最高峰。山頂で足踏みをするとポンポンと音がすることからその名がついたとも言われ、長く高槻で暮らしている人は実際に足踏みした人も多いのでは？桐山さんは健康のことを考えて何度か登ったことがあるそうで、そんな高い山は登れないんですけど、かっこ笑い。自然の中を歩くのは変化があって好きなんです。高槻市営バスで株山口まで行って、そこから登り始め、株山寺、本山寺を通って歩きました。緩やかな山道が続いて歩きやすいのがいいですね。03スポット自宅近くの散歩道宮ヶ谷町。歩道が広く安全で歩きやすい新しい道。現役時代に家で将棋のことを考えて行き詰まった時、気分転換に家の近くを散歩していたという桐山さん。宮古保育園や怒りスーパーマーケット、マクドナルドが面する交差点から、名神高速道路高槻インターチェンジ方面へと下っていく坂道を、一時は毎日のように歩いていたそうです。平成30年に高槻インターチェンジが開通した時に、新しくできた広い道です。車道、自転車道、歩道にはっきりと分かれていて、結構広く、坂の傾斜も緩やかなので、すごく歩きやすい歩道なんですよ、と桐山さん。04、人、清廉寺、足立元明さん、富田町。高槻で活躍した画家の作品も所蔵する美しい寺の住職。大晦日の除夜の鐘は、毎年つかせてもらっているんですよ。子供や孫が生まれた時、地蔵盆で名前入りの提灯を釣ってもらいました。足立さんは大阪府立大学で工学を教えられていて、お話を聞いているといろいろ参考になることが多いですね。桐山家とゆかりのあるこのお寺は、天正12、1584年の開山。美しい庭には高槻の古木に指定された黒松があり、お堂には高槻を基盤に昭和初期に活躍した画家中村孫四郎の作品が掲げられていて、芸術的な香りも漂わせています。本堂にある中村孫四郎作ドンキホーテ騎士。05スポット高槻城公園芸術文化劇場、野見町。令和5年に南館がオープンした高槻の文化発信拠点。高槻市文化スポーツ振興事業団理事長を務める桐山さんにとって、市の文化を発信していくための大切な場所。南館にある鳥島ホールや太陽ファルマテックホールでは、音楽や演劇をはじめとする様々な催しが行われ、とても活発に利用されています。オープンした年の5月には、将棋界のタイトルの中でも最も歴史がある名人戦が開催されて盛り上がりました、と桐山さん。かつての 高槻現代劇場も北館として活用されています。